きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑みながら喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？奈美子の微笑みトーク、熊田奈美子です。先月からテーマ音楽が変わりました。今日はまず素敵なリスナーの方の詩をここでご紹介します。青森にお住まいの須藤明子さんです。いつもありがとうございます。5月の海のような、ある晴れた日の5月の海は、悲しみも苦痛も怒りもすべてを海底に沈めて、穏やかに平然と波打っていた。水の表に豊かな力を漂わせながら、ああ主よ、私の心もあの5月の海のような深く寛容な心にしてください。5月の海のような明子さんの詩です。いかがでした？はあ、5月になって初夏の海を見に行きたいなんて思われるでしょうか。こちらに S さんからもお便り来ています。茨城県の S さん、貝の歌という私の読んだ CD の話があるんですが、それを何回も何回も繰り返し聞いていますというお便りです。熊田さんの素晴らしい朗読には驚いています。はい、ありがとうございます。ただこの作品番組の中に入れなくてはならなくて、ちょっと早口で読んでるんですよね。ごめんなさい。貝の娘の、そして波のお母さん、エビのおじいさんの表現も本当に素晴らしいものです。私自身も貝の娘と同じような状態にあります。教会でもクリスチャンの友はなく、福音の波キャンプのようなわけにはいきません。貝の娘のように私を慰め励ましてくれるお友達が欲しい。自分もそう思いました。話の中にも出てくるように、青い小さなお魚のように何でも理解してくれる人があれば幸せだが、どうも自分の場合にはそういうことがいつになってもないことです。ということで、まだまだお便りは続くんですけれども、お友達が欲しいなという茨城の S さん、貝の歌の CD 聞いてくださって本当にありがとうございます。心温まる作品ですよね。私も本当にこれはもう絶版になってしまっている本なのですが、聞いてくださって本当に嬉しく思います。私も大好きで、時々もう一回読んでみようって思う作品です。まあ、今聞いてらっしゃるあなたも興味があったらお問い合わせくださいね。たった一度の命の時間、光り輝く新緑の季節になりました。さつき、爽やかな風が気持ちよい季節ですね。あなたの5月はどんなでしょうか？お出かけの機会も多いことでしょうね。今日は子供の日です。あなたの今日はどんな一日ですか？さて、 SNS ソーシャルネットワーキングサービスパジャパジャが始まって、2007年5月に始まりましたから、ちょうど2周年になりました。私の微笑み波日記ずっと書いてきました。なんと、もう230件を超えました。今から仲間になってこの日記を全部読んでもらうのは本当に大変かなと思いますが、この2年間本当にいろんなことがありました。いろいろ書いてきましたね。まあ、この微笑みトークの裏番組のようなものですから、あなたも興味があったらぜひ読んでください。神様がくださった恵みの足跡です。さて、 興味のある方はぜひ、ホームページ福音の波に、この左のところにですね、SNS パチャパチャってありますから、そこで詳しいことを読んでください。さて、今日はそのパチャパチャ仲間、神戸の優子さんの日記をご紹介します。タイトルは、離れていても。離れていても好きな人がいます。その人とはもう1年近く会っていません。これからも会う機会はないでしょう。でも離れていてもその人のために祈ることはできます。妨げるものは何もありません。これは私たちクリスチャンに与えられた最高の宝だと思います。毎晩寝る前の祈りをするときに、その人のために神様の祝福を願って祈るときが、私の一日の中で一番幸せな時間です。神様は、私を全く魅力のない女性としてお作りになりました。そして、男の人と二人で幸せを築いていくということのない人生をお与えくださいました。でも、男女の恋愛だけが愛ではありません。恋愛だけが幸せをもたらすわけでもありません。愛や幸せには、いろいろな形があるのです。私には、お互いのために祈り合える人がいます。その人は、近くにいるわけではありませんが、霊的な意味で、いつでも、そばにいてくださると信じています。そのような相手が与えられているだけでも、大きな素晴らしいお恵みです。また私には、他に、一人、その人のために、祈り続けたいと思える人がいるのです。その人は、私のことは、もしかしたら忘れてしまっているかもしれませんが、そんなことは祈りの妨げにはなりません。こういう形の幸せもあるんだな、と思います。つい最近までは、思いもよらなかったことです。すべてをいよいよに計らってくださる神様に、感謝です。これが、優子さんのパジャパジャ日記、ある日の日記です。私は読んで、自分のことを忘れてしまってるかもしれない人のために祈る幸せ。こういうことを知ってる優子さんって、素敵な魅力的な方ではないかなと思ったんです。日記を読むと、神様が想像してくださった自分というのは、嫌で素直に受け止められない気持ちもありそうです。聖書の中にね、こんな言葉があるんですよ。あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。これは、新約聖書のマタイによる福音書の6章の6節の御言葉です。このように語られたイエス様の言葉を思い出しました。なぜこのようなことをイエス様おっしゃったんだろうかと考えましょう。この聖書の少し前に、偽善者と言われた律法学者のパリサイ人の祈りのことが言われてるんです。当時のユダヤ人は朝9時、昼の0時、夕方3時、都エルサレム神殿に向かって祈ることが習慣だったと言われています。目立つように、人に褒められるように、そのように祈りたい。褒められるために祈る人々がいたんです。イエス様はこれと反対のことを語られました。それは誰にも知られていない祈り、報いを求めない祈り、愛する人をくださった神様だけに向かって祈る真剣な祈り、ひたすらに祈る密室の祈りなのです。でも、誰にも知られていないのに、どうしてこんなことができるんだろうかと思いませんか？私は誰の心にも、一人だけの部屋があって、そこは、親も、子供も、夫も妻も、恋人も親友も、誰も入ることのできない、一人になれる秘密の部屋があるんじゃないかなって気がします。アウグスティヌスが、告白の中で言ったように、私たち人間は神のもとに行こうまでは本当の安らぎはない。そういう心の部屋のような、 神様が作ってくださった部屋のような気がしています。ゆうこさんはきっとそこで神様と向かい合っているんですね。他の日記によると、いじめられて、蔑まれて、人間らしく扱ってもらえなかった自分の人生を語っておられます。でも、自分を丸ごと救ってくださる救い主イエス様に、ゆうこさんが出会って変えられたんですね。それでなければ、こんな純粋な思いで好きな人のためにただひたすら祈れるものでしょうか。なかなかできません。私たちは皆自分のこときり考えないし、そんな愚かさを持っていますし、悲しみながらもそんな自分であることを本当に私も認めざるを得ないんです。一人になって神様と向き合う、たった一度の命の時間の中で、その時をいただきたいなと思います。朝早くても、夜遅くても、心を静めて祈る時間、短くても、拙くても、自分のために祈ることも大切ですね。ゆうこさんの日記を読みながら、理解されるよりも、理解することを、愛されるよりも、愛することを、という、フランチェスコの平和を求める祈りも思い出しました。イエス様に出会って自分が好きになってくると一歩前進ですよね。私はそうすると神様がくださる好きな人がたくさん与えられるような気がしています。今日たった一度の命の時間、パジャパジャゆうこさんの日記をご紹介しました。いかがでしたか？素敵なピアノはサウンズグレイスさんの爽やかな癒しから始まりという曲でした。さて、ちょっとお話の中に登場しましたフランチェスコの平和を求める祈りのカード、今日の微笑みプレゼントとしてプレゼントします。それから微笑みバースデーカード、あなたのお誕生日にバースデーカードを差し上げます。このプレゼントはずっとしています。あなたのお誕生日知らせてください。それから近くの教会をお探しですか？あなたもぜひ近くのキリスト教会にいらっしゃってください。いつでも教会のご案内をします。また今年のオープンハウスは6月6日福音の波キャンプの詳しい案内書もできました。どんどんお問い合わせくださいね。では郵便の宛先です。もちろんホームページ福音の波の中で、ナミコの微笑みトークの場所から全部メールでもお申し込みもできます。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ナミコの微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。